ヨハネの黙示録の22章6節から21節までを読みました。ここに繰り返されている言葉、すぐにという言葉が繰り返されております。ここだけではなく、黙示録においてもこのすぐにという言葉がしばしば出てまいります。22章の6節を見ますと、これらの言葉は信頼でき、また真実である。預言者たちの霊感の神主がその天使を送って、すぐにも起こるはずのことをご自分のしもべたちに示されたのである。ここにすぐにとあります。すぐにも起こるはずのこと、このヨハネの黙示録でずっとこの22章最後までに至ることは、実はすぐにも起こるはずのことを示されて、それを書き記したものだということでもあります。実際この黙示録の冒頭のところで言われていることをここで繰り返しているわけですね。一章の一節を見ると、イエス・キリストの黙示、この黙示はすぐにも起こるはずのことを神がそのしもべたちに示すために、キリストにお与えになり、そしてキリストがその天使を送ってしもべヨハネにお伝えになったものである。すぐにも起こるはずのこと、とこあります。こうずっとですね、今この黙示録を読み返すことはできませんけれども、この黙示録を読んでみますと、このすぐにも起こるはずのこととあるんですけれども、起きてほしいなと思うことだけが出てくるわけではありません。むしろこんなことは起きないでほしいと思うことが、ある意味ではたくさんその幻を通してですね、書き記されております。そういう意味では、すぐにも起こるはずのことというのは、起きるべくして起きることでありますけれども、私たちがそれが起きてほしいなと期待して、そのことが起きる、こういうふうなすぐにも起きることというのもありますが、こんなことはできれば起きてほしくないな、こう背を向けてですね、突然のようにそれが襲う、こういう事柄もあろうと思います。でも私たちの側がどうそれを期待するか、あるいはどうそれを恐れるか、あるいは背を向けるかにかかわらず、すぐにも起こるはずのことはこれだとして、こう書き記されている。そしてそれはまた真実である、その言葉を信頼できると、こうあったわけですね。すぐにも起こるはずのことをご自分のしもべたちに示されたのである。そのすぐにも起こるはずのことは、すでにこの書を書き記しているヨハネ自身が、これはもうすでに我が身のことだと、我ら教会のことだと、そういうふうに思うようなこともいくつもその中にはあるわけですね。一体何が起きたんだろうと、こう戸惑うような中に置かれているヨハネ、あるいはその教会がですね、このことはすぐにも起こるはずのことであり、起きるべきして起きたことなんだと確認するような内容もまたそこにあると言えます。でも先ほど申し上げたように、起きてほしくないことというのはあるわけですね。そういうことは私たちが背を向けていますから、突然のようにですね、襲う、そういうものとして受け止められるのではないかなと思います。でもその中で期待して、本当に期待してですね、このことは本当にすぐにも起きてほしいということもあるわけですね。これは7節にある主の御言葉、こうありますが、見よ、私はすぐに来る。見よ、私はすぐに来る。これはイエス・キリストを知り、また信じている人たちにとってはとても慰めであり、希望の言葉ではないかと思いますね。キリストに本当に望みを置いている人たちにとって、これこそ 希望の言葉ですね。見よ、私はすぐに来る。私はすぐに来るんだと。すぐにも起こるはずのことの中にはこんなこと起きないでほしい。もう起きる前にイエス様来てほしい。とこう思うような、そういう事柄が、その幻の中でも出てきますね。あるいはもしそのようなことが起きても、もうそれが長引かないで、もうすぐにもイエス様来てほしい。まだですか。こう言いたくなるようなこともあろうと思うんですね。まあ人の側からするとそういう思いに駆られるわけでありますし、これは本当に切実な思いと思いますが、改めて聖書はですね、見よ、私はすぐに来る。決して遅れているわけではないという、遅れているわけではない。また、この言葉は十二節でも繰り返されます。見よ、私はすぐに来る。ね。七節のところでは、見よ、私はすぐに来る。この書物の予言の言葉を守る者は幸いである。ここに書かれていること、この黙示録に書かれている事柄をよく心に守り続ける。これを心に守り続けるということは、ここに書かれていることを心に守り続けながら生きるということですね。ここに書かれていることを守り続けながら生きる。神様のご支配の中で、あらゆる事柄が生じているということを見失わないで生きるということでもあります。また、神様がその中で、導いてくださるその道筋を見失わないで生きるということでもあります。こういうふうに、こんなことが起きているからにはですね、神様に望みを置き、また神様を恐れ、敬い、そのようにして進んだところで何になろうかと言わないということでもあります。そのように、私はすぐに来るのだから、決して忍耐することをやめないで、忍耐することをやめないで、私を待ち望むことをやめないで、この書物の予言の言葉を守る者は幸いである。それこそ幸いだ。とこう言うわけですね。まあ、この幸い、ということの背後には忍耐、最後まで耐え忍べという主の命令がこの背後にはあります。最後まで耐え忍べ。私はすぐに来るんだから、あくまで耐え忍べと。あくまで待ち望め。そうする者は幸いだ。また、十二節のところでは、見よ、私はすぐに来る。私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる。私はすぐに来ると。あなたの忍耐や労苦が無駄になることはないというわけです。あなたの労苦や忍耐は無駄になることがない。いたずらに忍耐しているんではないか。いたずらに苦しんでいるんではないか。そういうことはないのだということです。主に従って、主に望みを置いて耐え忍んでいるならば、労苦しているんだったならば、その労苦の代償、またそれがどのような労苦であり忍耐であれ、決してそれは無駄になることはないのだということです。なぜか。私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる。私の報いを携えてきてです。今、労苦したり忍耐していることで、今、世にあってですね、報いが ないな、むしろ反対だなと思うようなことがあるかもしれません。あるいは老苦死忍耐していることで人からも認められず、一体虚しく誰からも知られずに、ただ自分勝手に忍耐し老苦しているだけなのかなとこう思うことがあるかもしれません。だけども私はすぐに来るんだ、私の報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いる、まあ、こう約束が伴うわけですね。ここにおいてもその背後には先ほど申し上げたようにあくまで忍耐せよです、あくまで待ち望めです。だからすぐにもというのは私たちが本当に私たちの思いに従ってですね、すぐにというすぐにではないんですね。私たちの思いに従ってという場合には、これは1年後よりも1ヶ月の、1ヶ月後よりも1週間後、1週間後よりも明日、明日よりも今、こんな感じかもしれませんが、でもそういうすぐにではないということです。信仰によるすぐになんですね。神様を信じて耐え忍ぶ、神様を信じて待つということが、このすぐにの中に込められています。信仰によって神様を信じ、また神様を喜び、あるいは神様に望みをかけ、待つということなしに、すぐにではないということです。ここがある意味で難しいところですね。難しいところです。私はすぐに来ると言われてですね、そうですか、すぐに来てください。こういうふうにですね、応じることが正しい応答でありますけれども、来てくださいとこう神様に言うものほど忍耐するものだということです。20節のところを見ますと、こうありますね。以上、すべてを明かしする方が言われる。しかり、私はすぐに来る。これに対して、あるべき応答ですね。アーメン。主イエスよ、来てください。これがあるべき応答でありますが、アーメン、主イエスよ、来てください。このように言うものは、恵みによって強められながらそう言い続けるものであります。だから21節、主イエスの恵みが全てのものと共にあるように。恵みによって強められながら、主イエスよ、来てくださいと言い続けなさいということでもあります。信仰によらなければ納得することができないやりとりではないでしょうか。神様を信ずるということがなければですね、私はすぐに来ると言ったんだからなんでこのまま放っておくんですかとこんな感じになると思いますね。なんでこのままこんなに本当に悩まなきゃないんですかとこうなると思いますが、ここのやりとりは信仰においての応答が求められています。この信仰というのは恵みに強められての信仰です。主イエスよ、来てください。恵みに強められてです。そしてまたその恵みに強められてということは、私たちの弱さや愚かさを無視したそのようなものではないんですね。私たちの弱さや愚かさ、本当に頼りなさ、これを無視したものではありません。16節からのところを読むと、そのように来てくださいというものに与えられる恵みがどのようなものであるかがわかります。私イエスは使いを使わし、諸教会のために以上のことをあなた方に明かしした。私はダビデの彦場へその一族輝く明けの明星である。 霊と花嫁とが言う、来てください、これを聞く者も言うがよい、来てくださいと。そして次ですね、乾いている者は来るがよい、命の水が欲しい者は値なしに飲むがよい。値なしに命の水を与えて強めるということです。命の水を与えて生かすということです。だからすぐに来るとおっしゃった方は来てください、それに信仰によって正しく応じる者を恵みによって祝福し続けるということです。ここに本当に神様とその民の幸いな交わりがあるわけですね。交わりがあるわけです。で、ここで、ここには直接出てきませんが、ここで重要なのは忍耐です。この手紙の冒頭、失礼、この黙示録の冒頭、七つの教会に書き送られた言葉が出てまいります。その中で繰り返されているのは忍耐ということであります。エフェソにある教会に宛てた手紙では2章の3節。あなたはよく忍耐して私の名のために我慢し、疲れ果てることがなかった。忍耐し。この忍耐というのは人間の忍耐ではないんですね。人間の知恵や、あるいは人間の意志で忍耐するところを超えた忍耐です。まあ、それとは次元の違う忍耐です。恵みによる忍耐。恵みによる忍耐。ある意味で、私たちの知恵や意志が尽きたところから、ある意味ではその限界から、改めて始まる忍耐と言ってもいいかもしれません。そこから、始まる忍耐です。実際、聖霊に満たされて歩み出した教会はですね、誰が一番偉いか、誰が一番大したものかなどということはですね、もうお互いの間で議論の余地なしなわけです。誰が自分たちのうちで一番大したものかとこう言っているところにおいては、彼らの歩みはここにあるような忍耐、ここに向かって力強く一歩を踏み出すことは叶いませんでした。恵みによる忍耐です。恵みによる忍耐。また2章の10節、スミルナの教会、この7つの教会の中で言うべきことがあるとイエス様から叱られることなく本当に認められている貧しい教会。この教会に対する言葉はこうです。10節。あなたは受けようとしている苦難を決して恐れてはいけない。見よ、悪魔が試みるためにあなた方の何人かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦しめられるであろう。死に至るまで忠実であれ。死に至るまで忠実であれ。死んだらおしまいだというのが、これは人間の知恵の限界と思いますが、死に至るまで忠実であれ。始めであり終わりである方であるから命ずることができ、またその忍耐を先ほど言ったようにですね、乾いているものは来て飲むがよい、値なしに飲むがよい。そのような忍耐もまたできるようにするというわけです。できるようにする。また2章の19節、こうあります。私はあなたの行い、愛、信仰、奉仕、忍耐を知っている。さらにあなたの近頃の行いが最初の頃の行いに勝っていることも知っている。この行いの重要な要素も忍耐です。主に望みを置いて待つ。待ち望む。この待ち望むは、先ほど繰り返しになりますが、喜ぶということも含まれていますね。本当に神様を喜ぶ。キリストを喜ぶ。幸いを知る。 また3章の10節はこうです。フィラデルフィアにある教会、これもまたスミルナの教会とともにイエス様から本当に認められている、叱責するところがない、むしろ励ましを受けている、ただ励ましだけを受けている教会ですが、3章の10節こうあります。あなたは忍耐についての私の言葉を守った。それゆえ地上に住む人々を試すため全世界に来ようとしている試練の時に私もあなたを守ろう、ね、このように忍耐です。私はすぐに来るんだと、その私はすぐに来るお方を本当に忍耐して待ち望む。来てください、実際来てくださいというその来てくださいという神様に対する、またイエス・キリストに対する望みが強ければ強いほど、強いものほど本当に試みられたものであるようにも見えます。この黙示録の6章を見ますと、本当に来てください、本当にイエス様です、キリストです、本当にすぐにも来てくださいと、こういうふうに言う人たちほど試された者たちであり、あるいは試されたからこそイエス様来てくださいという叫びが強いものであったようにも見えます。6章の10節を見ると、彼らと出てきますが、この彼らです、彼らは大声です、こう叫んだ。真実で聖なる死をいつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。いつまであなたの裁きが行われないのですか。まあ、なかなかある意味で生ぬるい信仰の中で歩んでいるのかもしれませんけれども、神様の裁き、このように求める祈り、私たちの中からおいそれとは出てきませんね。心に満ちているものを人は語るとあるように、でもこの人たちは随分試されて、そしてまた神様の義を切実に求めて祈る者たちであったように見えます。真実で聖なる死をいつまで裁きを行わずとこう祈るわけですね。そのようなものに対する答えが11節です。するとその一人一人、その一人一人にですね、一人一人がよく納得できるようにということでもあります。その一人一人がよく納得してさらに待ち望むことができるように、まあ先ほどの約束通り命の水を与えようと、こういう姿ですね、非常に高い信仰の姿の中でこういうやり取りがなされていると言ってもよいのかもしれません。するとその一人一人に白い衣を与えられ、また自分たちと同じように殺されようとしている兄弟であり仲間のしもべである者たちの数が満ちるまでなおしばらく静かに待つようにと告げられた。まあ殺されようとする者というととても物騒な話でありますけれども、ここに示されているのはそこまで主の証が忠実になされる、そこまで鮮やかに主の証がこの世の終わりにおいてなされるまで待つように、このいつまでですかと叫んでいる人たちも主の証をした人々ですが、さらに主の証がなされるまで静かに待つように告げられたとあります。だから忍耐ですね、忍耐。主はすぐに来る、また実際すぐに来ると仰せられた主の言葉が真実であることは、時に応じて主が与えてくださる命の水ですね、本当にこう生き返った、私たちは乾ききった時に水を飲むと本当に生き返った思いがしますね。このことでも確認できるでしょうし、またそのような中でさらに来てください、こういう主に対する応答も強められていくことと思います。そういう中で主はおいでになる、そしてそれは決して遅れることがない。 神の御前では千年は一日のようであり、一日は千年のようだとある通りですね。このことの意味は、このことの中に含まれている意味は、神様は変わらないということです。神様は変わらない。千年は一日のようであり、一日は千年のようです。神様は変わらない。主がすぐに来ると約束してくださいましたので、その御言葉に本当に望みを置いて、主よ来てください、このように信仰を持って応じる一年の歩み、ここから始めていきたいと思います。お祈りいたしましょう。真実で誠に一人もお与えになるほどによう愛されて証しをなされた主よ、あなたの皆を讃えます。さらに唯一の神と、そして神が遣わされたイエス・キリストを知る一年でありますように。そしてキリストイエスにおいて、神が私たちに望んでおられるように、絶えず祈り、どんなことにも感謝し、いつも喜んで歩むことが許されますように。あなたの愛の中にとどまって、あらゆる恐れや思い煩いを締め出されて、あなたの愛にふさわしく思い語り企て行動できるように強めてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の516番です。